主は今招いて言われます。夜は更け、昼が近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨て、光の武具を身につけましょう。正英賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。お祈りは神様にお話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。恵み深い天の地なる神様、尊い皆をあがめて心から感謝いたします。木枯らしが吹き、日に日に寒さが募る中にも、コロナ感染者が日ごとに減少し、コロナ禍以前の日常に少しずつ戻りつつあることを心から感謝をいたします。ただ、思った以上にコロナ禍は人々の心を分断させ、世界中に多くの争いやいさかいを招き、人々は互いに疑心の思いを持って見ている状況です。そんな私たちをイエス様はいつも深い愛と憐れみの心を持って見守っていてくださいます。あなたの中にある心が暗ければ、その暗さはどれほどであろうと御言葉にもありますが、この中だけではなく、今見舞いにある一人一人が抱えきれないほどの悩みや苦しみを覚えています。心の中には深い闇を抱えているものです。そんな私たちのために神様は御子イエス様を目に見える形でこの世に送ってくださいました。この対抗節礼拝を通して、川原崎先生を通り良き管として宮蔵に注いでくださって、今朝私たちの心を天来の明るい光で満たしてくださいますよう心からお祈りいたします。またこの礼拝にご奉仕させていただいている者一人一人をお守りくださって、恵みを増し加えてくださいますようお願いをいたします。またこの礼拝に集いたくても、さまざまな事情により集えない方々にも同じ恵みをに満たしてくださいますように心からお願い申し上げます。尽きません願いと感謝の念をすべて委ねつつ、尊い御子イエス様のお名前によって心からお祈りをいたします。引き続いて主の祈りです。賛美歌93:5の A、 主の祈り A、 賛美歌93:5の A、 主の祈り A をお開きください。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。に増します我らの地を止めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と
と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
続きまして聖書を講読いたします。今朝の講読箇所は詩編113編です。旧約聖書の937ページです。聖書を一番前から開いていただいて937ページをお開きください。司会者が一節をお読みいたしますので、皆様は二節をお読みください。以降は司会者と皆様で交互にお読みしますが、9節は皆様と司会者でご一緒にお読みいたします。詩編113編。ハレルヤ、主のしもべたちよ、賛美せよ。主の名を賛美せよ。
主の名が与えられるように今より常しえに。
日の昇るところから日の沈むところまで主の名は賛美される。私たちの神、主のような方が他にあろうか。高きところに座し、
天にあっても地にあっても低みに下ってご覧になる方。
弱い人を塵の中から起こし、貧しい人を悪田の中から高く上げ、
高貴な人々と共に民の中の高貴な人々と共に座らせてくださる。
このない斧を家に住まわせ、子らを授かり喜ぶ母にしてくださる。ハレルヤ。次に回収祈祷をいたします。水田先生にお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りをいたしましょう。初めての方もご一緒にお祈りをいたしましょう。
弱い人を塵の中から起こし、貧しい人を悪田の中から高く上げ、高貴な人々と共に民の中の高貴な人々と共に座らせてくださる。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝をいたします。私たちの暗い人生に天からの光を与えて、希望と喜びの新しいよみがえりの命に生かしてくださる神様、ご自身を心から讃えます。また今日は今年のアドベント第一アドベント礼拝を迎えさせていただきありがとうございます。私たちの暗い世界に誠の光を与えるために来てくださったイエス様を感謝いたします。また私たちはこれまでもさまざまな光を、真実な光をあなたからいただいてきましたけれども、なお新たな光を私たちの中に与えて、新しい希望と喜び、感謝と賛美に導こうとしていらっしゃることをありがとうございます。どうぞこのところで過ぐる1週間の私たちを振り返り、新たな悔い改めと、そして真実な信仰を持ってあなたを見上げさせてください。あなたが私たちを招いて、本当に力ある生き方へと導いてくださっていることを感謝いたします。今日も御言葉を通してご自身の語りかけをしっかりと受け取らさせてくださるようにお願いをいたします。どうぞ今日も御前に集われる弓道中の方々が、この豊かな愛を注がれる神イエス様にお出会いなさるチャンスとなることができるように、主がこの場を祝して導いてくださることをお願いいたします。どうぞここに集われるすべての方々の心にある祈りと願いとともに、どうぞイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。本日の聖書お箇所は新約聖書ルカによる福音書1章の76節から79節、ルカによる福音書1章の76節から79節です。聖書の後半3分の2ほどに新約聖書が以降に載っておりますけれども、その後半の部分の101ページになります。
ルカによる福音書1章76節、幼子よ、あなたは意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を備え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の鍵に座している者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1a にあります。賛美歌 93:4-1a です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界の教会で告白されているものであり、です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、
全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしてより伝えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖の交わり、罪の許し、体の蘇り、おこしえの命を信ず。
皆様お座りください。続きまして川原崎主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて闇の中に光が訪れると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と哀れみに富んでいらっしゃる主なる神様、あなたの尊いお名前を、そしてすでに成し遂げてくださり、成し遂げ続けてくださり、完成と導いてくださる大いなる救いの御業を褒めたたえます。救い主イエスキリストのご降誕を祝う時が近づいております。その備えをしながら、キリスト様が再び来られる望みを新しくさせていただきたいと願っております。主よ、あなたがどのようなお方であるかを日々に教えられます。あなただけが私どもの心を探り、思いを調べられ、あなたに照らされながら癒されていきます。惜しみない愛と慈しみを注いでおってくださることを知らせていただき、私たちはその愛から離れることはできません。まだこの時、互いになっている重荷がありますし、課題も抱えておりますし、悩み、苦闘もあります。 世の光としてご来臨くださった主を仰ぎ、ただ黙して主のなさることにより頼みます。望みが断ち切られるように思えるところで、主が近くにおられ助けてくださることに気づかせてください。自分の足を救うような過ちを犯すことがないように、絶えずあなたの光の中におらせてください。この時入会される愛する兄弟姉妹とともに、誰一人この礼拝の場から虚しい思いで歩み出すのではなく、永遠の命に生きる者としての歩みを作り出してください。この時も来会できないでいらっしゃる愛する兄弟姉妹を覚えつつ祈っております。群れの中にも病床にある方々がいらっしゃいますし、また世界中にも今なお感染症をはじめ病と闘っていらっしゃる方、災害の中にあって苦闘していらっしゃる方、争いのただ中に置かれていらっしゃる方、私たちの思いをはるかに超えるような形でそれが広がっていきます。そうした中で今年のクリスマスを迎えようとしている私たち、どうぞお一人お一人の傍らに寄り添いながら、大降雪を迎えられる一人一人として主のご愛と顧みと支えと癒しがお一人お一人にふさわしく与えられますように。ここに一緒に集えないご家族や友人の方々を主が招いておってくださることを知って、私たちが喜びの福音をお届けし、また祈り明かしするものとして、新たにこのところからお使わしください。主を仰ぎつつ、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この年も大降雪アドベントを迎えて、備えの時を持たせていただいております。実は私自身の生まれたふるさとになるんですが、滋賀県の東近江市というところに、塩学園という、障害者支援施設がございます。キリスト教の、牧師先生はじめ関係者が今なお小さな市町ですけれども、そこで、なされております。季節ごとに機関車を送ってくださるのですが、創立者は福井達夫という先生で、ご存知の方も多いかもしれません。言うならば障害をお持ちのお子さんたちを本当に教育、いろんな一緒に生活をしながら歩んでいらっしゃる、それはそれは尊い働きであります。ある時この福井先生が子どもさんと一緒に近くにある群れ教会に礼拝に出席なさいまして、その教会でその時に伝道集会を催すということで、礼拝の後でそんな話し合いがなされていたようであります。その話を聞いていたその塩学園の子どもさんがですね、一人の子どもさんが、伝道集会って何と聞いたそうです。先週私たちは10月とともに、ちょっとハイカラ、いやそんなハイカラじゃないぞと言われそうですが、オープンチャペルっていう、そういうことをさせていただきましたけれども、ちょうどそういう伝道集会を開くっていう、その子供、一人の子供さんがその意味がわからないというので、もう一人の年上のお子さんがですね、どう聞き間違ったのか、伝道を伝統、この光の伝統と聞き間違って伝統集会と聞いたそうですね。彼はすかさず言いました。みんなで暗いところに伝統をつけて明るくするんだっていう。それを聞いていた教会の方々が、今年の伝道集会はこの町に明るい伝統を灯してご案内しましょう、イエス・キリスト様のことをご案内しましょうと、それは盛り上がったそうです。私もその機関車を通してそのエピソードをこう知らせていただいた次第です。なるほどなと思った。暗いこの世に伝統、明るく灯す、それが伝統集会だと、なかなかいいなと思いながらそれを読んでおりました。さて皆さん、 この深海地におりましても24時間もうサイレンの音と赤々と一晩中上の牧師館におりますとその光景を見ることができます。明るいな、電気がついている、一晩中消えない。改めて私自身も含めまして、お互いの住んでいらっしゃる方の心は明るいだろうか。ご家族の中に笑顔があるだろうか。ちょっとこう、否定的な言い方になるかもしれませんが、ふっとそんなことを思います。疲れ切っていないだろうか。不安と恐れに支配されて虚しい思いで、もう周りのことよりも自分自身のことで虚しい思いでいらっしゃらないだろうか。ふっと4階から見る、そんな時はございます。この対抗節から後端節、まあ、クリスマスにかけまして、今年はちょっとトピック的なところを取り上げます。毎年でしたら順番シリーズにするんですが、今日はこの開かせていただきましたルカによる福音書の一章から、昨年もこの前後開いた記憶がありますので、重なるところもございますけれども、こうした対抗節から後端節にわたっての聖書の記事を読んでいきますときに、最も神様のご性質といいますか、お姿を表す言葉は憐れみという言葉なんです。慈しみ、ほとんど一緒の意味で使っています。憐れみとか慈しみという、おやっと思うぐらいにそんな言葉が使われています。今日読みました聖書箇所の78節も見ていただきましても、これは彼らの神の憐れみの心による、この憐れみによってとか、神様の憐れみによって、この憐れみ深い神様は、ザカリアの予言ということで67節以降ありますが、その中で大事な箇所だけ今日取り上げまして、前半の76節78節というのは、ごめんなさい、77節というのは、この憐れみ深い神様は、このザカリア、祭司であったザカリアの子、何とか語りますが、バプテスマのヨハネのお父様ですね。そのお父さんが、予言とありますが、神様を、憐れみ深い神様を賛美している箇所の、この我が子でありますが、バプテスマのヨハネが、救い主が来られるその道備えをする。どういう道となやかというと、77節に、主のために罪の許しによる救いを知らせるという、そういう備えをする。その洗礼者、ヨハネの働きを語っている。まあ、喜んで語っているわけです。これからこうするぞ。そして、後半の78節、79節は、人の心が、この世界がどんなに暗闇がどれほど大きなものであったとしても、その暗闇に明け物の光となって、78節79節見ますと、明け物の光が平和の道に導く働きをされる、それがイエス・キリストだということを予言するように、もう間近に起こることですが語っているわけですね。どうぞ私たちはこの朝、それをもう一度と言いますか、さらに深くと言いますか、さらに広く信仰によって捉えることができるこの時とさせていただきたいと思います。最初に78節79節から見ていきたいと思うんですが、もう一度78節79節言いますのでご覧になってください。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。ルカという人は、ルカだけじゃありませんが、特にマタイもそうですけど、ルカもそうですが、旧約聖書です。先立って予言され、神様が確かに真実の限りを成して約束されたことを、この時これが成し遂げられたんだということで、ここで紹介しております。すでに何百年も前に神様が 民に約束されたことをしっかりとそれを結び合わせて語っているところです。今日皆さん聖書をお持ちの方はできるだけ聖書をお持ちいただきたいんです。時にあちこち開けるときありますので、もうどうぞ聞いておいてくださるだけでも結構ですが、旧約聖書のイザヤ書8章の23節から9章の6節、有名なところですが、旧約聖書の先頭で58ページ、ちょうどこのイエス様はこの地上に来られる約700年前、イザヤという神の御言葉を取り継ぐ預言者を通して神様がこういうお方だぞと言っているところ、イザヤ書8章の23節旧約聖書の1058ページ、23節と9章の1節を読みしますが、しかし23節、しかし抑圧された地から闇は消える、先にゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめられたが、後には海沿いの道ヨルダン川の向こう異邦人のガリラヤに栄光が与えられる。9章の1節、闇の中を歩んでいる民は大いなる光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝いた。ちょっと飛ばしますけれども、5節6節も読んでおきます。今日私たち案内文にも書いた言葉の一つですが、9章の5節、一人の緑が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、主権がその方にあり、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し、平和には終わりがない。ダビデの王座とその王国は公正と正義によって建てられ支えられる、今より常しえに万軍の主の熱情がこれを成し遂げる。ルカは、ああ700年前に神様が選ばれた私たちの民をこのように望まれて、このようになされたということをイザヤという人を通して予言した箇所。そしてこの700年後にルカを通してイザヤが予言したことよりもさらに確かに、いやそれを超えて驚くべき仕方で神様は全人類の救いをもたらされた。あのイザヤが8章の23節から9章にかけて語ったことがまさにこのところで、はるかに超えてそれがなされたんだと語っています。このイザヤ書の中、背景はですね、紀元前700年ちょっと前ですが、イスラエルの民がですね、アッスリアという外敵にこう侵略されそうになったときに、出来事が背景にあります。で、当時の人々、まあ、イエス様はこの地上に来られた時もそうですが、あの北の方のガリラヤ地方っていうのは、あそこからは何にも良いもの出ないよって。もうイエス様はそこでナザレでの人ですが、そして、そこで多くの公的な活動をなさったんですが、エルサレムの都の人から見るとガリラヤ地方、はーんとこう、せすら笑った。あんな暗いところから何の良きものが出ようか。しかし神様はそういうところに目を留められる。そして遡って紀元前700数年前、数十年前ですけれども、アッスリアの外敵から守られたのはこのように神様が送られた、お送りになった一人の人を、指導者を通して、これで緑子、そのお方はこういうお方である、またいずれこう箇所を説教したいと思うんですが、そして主の熱心がそれをするんだ。それが 100% 成し遂げられたのは、このイエス様の地上に来られた時のことだ。と語っているのですね。暗闇と死の影に座している者たちに。神様からの喜びと平和の光がもたらされる。まさにそれは、御子イエス・キリストがご降誕なさったこのクリスマスの出来事だと予告するのですね。クリスマスの出来事、もちろん私たちのこの時代においても幼子や若い人たちが本当にウキウキする楽しみの時でありますが、それだけじゃないでしょう。すべての人のために、現実、いつの時代にも争いが絶えません。 皆さん、世界を見渡すときに、だんだんだんだんマスコミを発達し、いろんな情報が、もう昨日のことが今日、今のことがすぐこう伝わってくるこの時代に、なんとですね、民族同士で傷つけ合っているじゃないか。社会の質、疫病もその一つです。怪我もそうです。人類の失敗、あちこちに見聞きします。罪が暴発してる。もう一週間過ごしただけでも、あちらこちらでそういうニュースが聞こえてまいります。今までも起こってきましたし、これからも、今も、そしてこれからも起こるでありましょう。そうした世界に、光でいらっしゃる神様が訪れてくださったという。78節に3行目ですが、高いところから明けぼのの光が我らを訪れ、これイエス様のことです。訪れてくださった。この言葉は、顧みてくださったという言葉でもあるんです。神様は、そうした暗闇の世界、死の支配するところを顧みてくださって、お心を注ぎ出してくださって、心だけじゃない、実際訪れてくださった。形と思ってそれを表してくださった。それがイエス・キリストだよ。時代を超え、今なお世界中の人々、そしてこの私のところに、私たち一人一人のところに、それを包み込むかのようにして、しかし私たちも、先ほどの司会者のお祈りじゃないですけど、ああ、よくぞまとめて祈ってくださったなと思うぐらい、私の心の暗闇のところに。以前ある方がですね、だいぶ前ですよ、この地方教会じゃなかったんですが、まあ私の顔をご覧になられて、先生、人生のどん底は先生ご存知ですかと言われた。まあそれ言われると、知ってるようで知りませんとしか正直申し上げることはできません。まあその方の証しを聞くと、本当にどん底と思われるところを通ってこられたな、そしてイエス様と出会われたなというお方でしたので、ああそうでしたか、お聞かせくださいという、そういう思いでしかありません。でもそれを聞きながら、それぞれ皆さん、私たちはいろんなどん底を経験するでありましょう。でも、すべての人がこの二つのどん底を経験するんです。例外なく、いつの時代でも。それは、自分も気づいていないときある。心の暗闇、神なき人生、神様に背を向けている罪そのもの、それが具体的に現れた姿。そして、先週もお話ししましたが、どんなに私たちはもがいても、死という暗闇のどん底、この二つのどん底をみんな経験する。そのところから私たちを解き放つために、訪れてくださったお方。十字架によって、心の暗闇である罪から解き放ち、蘇ってくださったこの主イエスキリストのその命が永遠の希望の光をもたらしてくださった。明けぼのの光が我らを訪れ。今日は詩編113編を購読しました。最近は詩編の購読あちらこちら行くんですねと言われるんですが、できるだけその日の聖書箇所にちなんだところと思って購読しております。詩編113編、お気づきの方がおありでしょうか。先ほど本当に代表で祈ってくださった先生の祈りもありましたが、詩編113編の4節から、まあ、8節ぐらいまで、ああ、ここに、この詩編113編と言いますのはね、113編から118編までは、ハレルヤ詩編と言われ、ハレル詩編と言われて、神様を心いっぱい叩いている詩編なんです。ですから、ハレルヤってから始まってますね。ハレルヤで終わってますが、もう一度4節から以降を読みますと、113編。ちょっと今日はもう一個、ここだけでもあちこち開けのやめますから。113編の4節に、主はすべての国を越えて高くいまし、その栄光は天を超える。私たちの神、主のような方が他にあろうか、高きところに座し、天にあっても地にあっても、低きに下ってご覧になる方。低きに下ってご覧になる方な。帰り見てくださる方、訪れてくださるお方という意味です。弱い人を塵の中から起こし、貧しい人を 悪端の中から高く上げ、高貴な人々と共に、民の中の高貴な人々と共に座らせてくださる。この歌はユダヤ人たちが杉越の祭りによく歌った歌だと言われています。主を賛美しています。しかしその賛美する栄光の主のお姿を4節から6節に語っておりますが、その中でも神様が人となって低きに下られた、そこに神様の栄光を表しなさったんです。罪と死の恐れの中にいるものを解き放つために、天の恵みの座におられた方が地に下ってくださって、同じように低きに向かって来てくださったことを歌っている。愛する皆さん、この朝身を低くされて私たちのところに来てくださったこの主イエスキリストに栄光がありますようにと心いっぱい褒めたたえるじゃありませんか。これが大降節を迎える者の姿なんです。さて、ルカによる福音書に帰ってくださいませ。ザカリアの預言の中で戻りますが、76節と77節ここにそのことを先駆けて道の内をする洗礼者ヨハネが紹介されております。まあ、ヨハネによる福音書を語るときにもこの洗礼者ヨハネのことはたびたび語りましたけれども、悔い改めを呼びかけましたですね。そしてもう一度このところ76節と77節を見しますと、幼子よ、お父さんが幼子よってこれね歌ってるわけです。あなたは糸高い方の預言者と呼ばれる、主に先立って行き、その道を備え、主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。その道を備え、道備えをする人、そして主のために罪の許しによる救いを知らせる、知らせる。彼は決して、洗礼者ヨハネは決して、自分があなた方に救いを与えるんだよと言ってません。できっこないんです。一人一人がこのイエス様に捕らえられ、罪の許しによる救いを得ることができるように、その道備えをするのです。悔い改めよという、彼のこの叫びの中で、私たちは許されなければならない存在なんです。罪の許しによる救いを知らせる、その道伝いをします。実はイエス様は後に、箇所だけ申し上げておきましょうか、ルカによる福音書の7章の26節から28節を見ますと、この洗礼者ヨハネは女の人から生まれた中で最も偉大なものだと評価されるほどの人だったんだけども、彼は私が救いを与えるんじゃない、その道伝いをする、そしてこの罪の許しの救いを知らせるのだ。実はこの洗礼者ヨハネの姿は今日の私たちの姿でもあります。道伝いをするということ、それぞれおのおのふさわしく備えられているのですね。いや、その仕事は牧師がする仕事、伝道者の仕事ですよ。教会学校の教師、ジュニアヤングの教師の仕事、役員の仕事です。いいえ、一人一人なんです。私たちが救うんじゃない。唯一の救い主でいらっしゃるイエス様に、人々が出会うことができるように、お仕えさせていただくんです。その備えのための働きの中で、イエス様が働いてください。皆さん、お祈りしますよね。ものすごい大事なことですよ。ああ、あの方に、私と同じように、イエス様に出会ってから、私はちょっと先に出会わせていただいたんです。あの人にも。そのように祈る中で、主はその人に働きかけてくださるんです。いいでしょうか。私がするって主が働きかけて、だから祈るんです。祈りは暇人がすることじゃ決してありません。先週も二人の方がここで明かしてくれました。いや、その証は私たちの公の場であるとともに、皆さん、なぜ塚本さん、なぜイエス様を信じたんですか。はい、そこで語りなさいと言ったら、その語るはずなんです。ごめんね、こんなこと言って。
もう司会者になると脅されると皆さんビクビクされるのであんまり言わないようにしますが、言葉はまとまらなくても実はね、私はこうしてイエス様に出会ったんだよと言えるはずなんです、お互い。
その言葉の中で、それを聞く人の中に、新しく来られた方の中に、初めて聞く方の中に、ああ、そうなのか。主がそのように働いてくださるんです。信仰の絵の決心を導いてくださるんです。我らはその道伝えをする者。主よ、どうぞあの人にお尋ねください。あの人のところに尋ねてあげてください。そういうのとかどうでしょう。私の主人に、私の妻に、私の子供に、私の親に、あの友人に、神様が人を道を悩させてくださって用いてくださるのも神様の憐れみの技です。ああ、こんなものを使ってくださる、憐れみ以外何でもない。どうぞ私たちも小さな小さな洗礼者ヨハネとして歩むことを主は期待していらっしゃる。それが大降雪を迎える私たちの備えじゃないでしょうか。時間が来ておりますので一つの話だけして終わりたいと思います。この12月を迎えますと、年末に向かって、まあ、風物の一つというのはちょっと表現間違っているかもしれませんが、ルートビッフィ・バン・ベートーベンのですね、交響曲第9がよく演奏されますね。私も好きな、ぐーっとなんかこう熱くなるようなものですね。ベートーベンクリスチャンでしたですね。
彼は若い時にといいますか、ご両親を亡くします。
彼は失恋といいますか、何度も繰り返したようであります。生涯独身で彼は過ごしました。そして20代後半だったと思いますが、持病だった難聴がどんどんどんどん悪くなった。もう20代後半の時は全くこう聞こえないような状態でいらっしゃったようであります。この時の手記を最近ちょっと私読みましたのでご紹介したい。彼が書いている一文がある。全能の主よ、あなたは私の胸の奥にある私の魂を覗かれ、私の心を見抜いておられます。神様の光に照らされている。ちょうど20代後半だったと思いますが。そして、私の心の内に人類への愛と善を成したいという要求とが満たされているのを主よ、あなたはご存知です。耳が聞こえないという暗闇。まあ静寂の世界だったと思いますが、彼は全能の主イエス・キリストによって望みを失わなかった。よくぞあれだけの作品ができたなと、まあ、神様が与えられた賜物だと思いますが、彼は希望を失わず自分のうちに与えられた思いそのまま表現した。イエス・キリストを知っていたからです。あのメロディー、そんな暗いとこ通ってたのと思われるような、あのワクワクさせる、ね、流れるような壮大な曲が生み出された。彼の傑作品はほとんど耳が聞こえなくなってからの作品だと言われます。まあ、これは一人の人の今も私に感動を与える証ですね。昨日もアンサンブル師匠の方がちょっとこの話したときに、ああ大工今ですねって言ってましたから、まあ、多くの方がご存知でしょう。愛する皆さん、あけぼのの光として私たちを顧みてくださり訪れてくださったイエス・キリスト、今も変わらず暗闇の中に輝いていらっしゃるお方、このお方を知らされた者として、本当に信頼する者として、 哀れみに預かったこの人生をなお暗闇の中でこの方を明かし続ける、このことを受け止め直すときがこの時ではないでしょうか。私たちはそれこそこのことの信仰の応答として、この週もこれからもなお備えさせていただきたいと思います。あけぼのの光でいらっしゃるイエス様、今も輝いていらっしゃる、その憐れみをいただいている私たち、それがあふれ出ますようにお祈りいたします。生きる主よ、あなたの尽きることのない憐れみを持って私たちの目を開き、闇から光に立ち返らせてくださいます。イエス・キリストを信じる信仰によって罪の許しを得させ、聖なるものとしてくださり、永遠の命の恵みに預からせてくださいました。この恵みに生かされていることを自分一人のこととして独り占めすることはできません。主ご自身とその救いを証言するものとして、分かち合うものとして、この週もこれからも私たちをここからお使わしください。よろしくお願いをいたします。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所を主の前に心を注ぎ出して祈る場所としてください。
それでは賛美をいたします。賛美歌503番、光にいます主、賛美歌503番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。礼拝の感謝と献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの足を平和の道に導くと。 神様、感謝をいたします。あなたは私たちが罪の中にあることを良しとされず、この罪に汚れ暗いこの心の中に一人子であるイエス様をお使わしになり、あけぼのの光として十字架にかけてくださり、復活して今も生きて私たちのために取りなし導いておってくださいます。その光を私たちに与えてくださっておりますことをありがとうございます。先に知った私たちは、私たちにしかこのことを伝えることができない人がいます。その人たちのために祈り、どうぞ一人一人が証しするものとしてこのところから使わされますようによろしくお願いいたします。今から感謝にあふれ献金をお捧げいたします。どうぞこの献金をあなたの御用のために幾倍にも増して用いてください。また捧げられますお一人お一人をなおあなたの恵みを増し加えてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝し愛する主の御によって信じてお祈りをいたします。
アーメン。
皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様、正英の後川原崎主幹牧師に祈祷をして祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。